続きまして、今日のメッセージ、聖書箇所はエペソ人への手紙第1章1節から14節までです。第3版新改訳聖書では新約の373ページ、新改訳2017年版聖書では新約の384ページになっています。聖書朗読をお願いしまして、その後天上の霊的祝福と題しまして藤山先生よりメッセージを取り継いでいただきます。それではよろしくお願いします。
エペソ人への手紙1章1節から14節をお読みします。神の御心によるキリストイエスの使徒パウロからキリストイエスにある忠実なエペソの生徒たちへ、私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安があなた方にありますように。私たちの主イエス・キリストの父である神が褒めたたえられますように。神はキリストにあって天上にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。すなわち神は世界のもとへが据えられる前からこの方にあって私たちを選び、見舞いに聖なる傷のないものにしようとされたのです。神は御心の良しとするところに従って私たちをイエス・キリストによってご自身の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておりました。それは神がその愛する方にあって私たちに与えてくださった恵みの栄光が褒めたたえられるためです。このキリストにあって私たちはその地による贖い、背きの罪の許しを受けています。これは神の豊かな恵みによることです。この恵みを神はあらゆる知恵と資料を持って私たちの上にあふれさせ、御心の奥義を私たちに知らせてくださいました。その奥義とはキリストにあって神があらかじめお立てになった御旨に従い、時が満ちて計画が実行に移され、天にあるものを地のあるものも一切のものがキリストにあって一つに集められることです。またキリストにあって私たちは御国を受け継ぐものとなりました。すべてを御心による計画のままに行う方の目的に従い、あらかじめそのように定められていたのです。それは前からキリストに望みを置いていた私たちが神の栄光を褒めたたえるためです。このキリストにあってあなた方もまた真理の言葉、あなた方の救いの福音を聞いてそれを信じたことにより約束の聖霊によって証印を押されました。聖霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証です。このことは私たちが贖われて神のものとされ、神の栄光が褒めたたえられるためです。以上です。
では一言お祈りを捧げます。天の父なる神様、時は進み9月に入りました。爽やかな季節を迎えていますけれども、あなたの御言葉によって私たちの魂が闇が追い払われて光に満たされ、あなたが示しておられる日々の生活の営みの中に表してくださっている恵みを、その恵みに気がつくように心の目を開いてください。この御言葉を聞く私たちの魂に気づきが与えられ、新しい発見が与えられ、あなたへの私たちの思いが引き上げられていきますように、そして語る者聞く者が共にあなたの御心を悟ることができるように祝福してください。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。 6月、7月、8月と3ヶ月も旧約聖書に縛られていたというか、サムエル記をずっと学び続けておりましたが、ようやく新約聖書に入りまして、エペソ人への手紙を学ぼうとしています。で、この手紙は、小アジアの今のトルコにあたる、一つの大きな町にパウロの伝道によって建てられた教会、非常に大きな教会だったと言われています。そしてこのエペソ人への手紙の1章から6章までの、大きなテーマは教会なんですね。で、教会といっても建物を指す場合もありますし、そこに集っている一人一人を、指す場合もありますが、教会という組織でもなく、単なる集まりもなく、教会は神の家族なんだということをパウロは解き明かしているように思います。見えるものは一時的、見えないものは永遠という聖書の言葉を時々、紹介いたしますが、地上の祝福というものは一時的なものだということは誰でも分かります。お金もたくさんあってもすぐになくなりますし、きれいなお家も、耐用年数27年とか言われますが、長く持たせて50年使っている人もいますけれども、でもやがて建て替えなければならない、形あるものは崩れ、そして、衰えていく。私たちの肉体も、そうかもしれません。しかし神様は永遠の祝福を与える計画を立てておられる。先ほどの子供賛美の歌詞の中にもありましたが、子供賛美じゃなくて、次の賛美でしたかね、この天が作られる、天地が作られる前から私たちを神様は、ご計画してくださった。その計画の一端を今日学ぼうとしています。で、神様の永遠の、祝福を与える計画、神様の御心という言葉がこの今読んでいただいたところに3回出てきますが、神の御心といっても漠然としているかと思います。つかみどころがないと言いましょうか。で、詳しく見ていくと、神の御心とは神の計画と選びというふうに定義づけられます。神様は私たち一人一人に計画を立てておられて、そして神の家族となるように選んでくださった。ここに集まっている一人一人も神様の家族の一員ですね。かつては遠く隔てられていたイスラエルと異邦人である私たちも、キリストの血によって近いものとされ神の家族となったという、ありえない人たちが、考えられない人たちがキリストにあって一つにされ、さらに家族とされていくという神様の奇跡を経験することができます。仲違いしていた、喧嘩していた、憎しみ合っていた人たちもキリストにあって兄弟よりも近い家族となっていく、そんな奇跡が、クリスチャンの中にたくさんあるということを私たちは、自らも経験し、また見聞きしています。神様の祝福を与える計画、その計画の中で一つ条件があります。その計画を知る条件として御言葉を出していただきますと、有名なマタイの福音書の6章、こういう御言葉です。何を食べるか、地上の祝福というものの一端を書いていますよね。何を食べるか、何を飲むか、何を着るかなどと言って心配するのはやめなさい。こういうものは皆異邦人が切に求めているものなのです。この場合の異邦人は信仰を持っていない人々のことを指しています。で、神を知らない、イエス・キリストを信じていない時の私たちは、愛も変わらず何を食べるか、何を飲むか、何を持って幸せとするかということに全精力を傾けていたように思います。 こういったものを異邦人は切に求めていると書いています。しかしあなた方の天の父はそれが皆あなた方に必要であることを知っておられます。だから神の国とその義とをまず第一に求めなさい。そうすればそれに加えてこれらのものはすべて与えられますという驚くべき約束を提供しておられます。もちろん毎日働いて収入を得て、それで食べるもの着るものいろんな必要を私たちは満たしていきますけれども、それが第一の人生の目的ではないということを語っているわけですね。まず第一に求めるべきものは神の国とその義なんだ。この地上の幸せを、この世の幸いというものを求めることにはリスクが伴う。もちろんそれで一時的に豊かになる人もいるでしょう。幸せを実感する人もいるかもしれませんが、それはすぐ終わってしまう。満足をさせないものだ、虚しいものだと聖書全体を通して私たちは学ぶことができるわけです。しかし神の国とその義を求めるならば、結果としてその求めていた幸せが物質的な祝福も含めて与えられるのだと。つまりこの箇所は、神様が私たちの父なので、子供が必要としているものを親は心配して、それをちょっとではなくて豊かに与えようとしておられる、与える計画を神様は持っておられる。まあ実人間の世界では、親子の関係では、まあ豊かに与えたくても与えられないという現実の厳しさというのはあるわけですが、天の父はそうではないお方だと紹介されています。神とはどういうお方なのか、一言で言えば祝福する神だ、気前の良い神だと聖書は教えているわけです。それがいつの間にか神は厳しいお方であるとか、裁く神であるということが前面に出されて強調されてしまったために、そのイメージというものを拭うためには100年あるいは1000年もかかる場合もあるわけですね。間違ったことを語ると、それが一人歩きして人々の心に影響を与えるということは大いにあるわけです。ですから、まあ、聖書を正しく解き明かすということは、まあ、大きな責任を伴うことでもあるわけです。ですから説教はただ単に牧師の、まあ、専売じゃなくて専権事項ではなくて、教会の技として位置づけられているわけですね。教会の技として御言葉の説教というものはあるわけです。来世日は、これまで8月の第1日曜日に行ってきた昇天者記念礼拝が、まあ、猛暑ということを、その影響を避けるために9月にずらして、いよいよ来世日日曜日に行うことになりました。でそこで歌われる説教の後の賛美は、今日の主法の予告にも載っていますが、 God bless you ですね。神様の祝福がありますように。まあ、この礼拝堂の正面に God bless you の音符が、楽譜が一部載っていまして、そちらの壁、横の壁には、まあ一節分全部メロディーの音符が銅細工で作られたものが掲げられています。知っている方は、暗記している方は一緒に歌ってみましょうか。 God bless you、 God bless you、 神の恵みがいつでにあなたの上に注がれますように、あなたの心と体とすべての営みが守られ支えられ、喜びあふれるように私は祈ります。 God bless you, God bless you, God bless you, God bless you. 素晴らしい歌詞ですね、賛美ですね、何回歌ったか知りませんが、何回も歌うといつの間にか覚えてしまっている、曲になります。これからも歌い続けていきましょう。神様は私たちを子として扱ってくださるお方であるということですね。かつては遠い存在でした。神様はどこにいるんだろう、天でわからない、天にいる。今のダジャレは寒いですけども、すいません。そして神様は気前の良い方であり、私たちを祝福したいと願っておられ、私たちを待っておられる、その祝福の御手の中に私たちが飛び込むのを待っておられる、そういうイメージをしっかりと聖書を学びながら身につけていきましょう。まあ、人間の親子ですと突き放す場合もありますし、懲らしみが過ぎて虐待してしまうことも起こります。まあ、私もその痛い苦い経験たくさん持っていますけれども、実は自分が親がそういう存在だということに気がつかない、幼少期を過ごしたということも一つの大きな傷になって、まあ、自分の子供にさえもその本来神様が与えてくださっている愛情を注げなかったという、失敗談、苦い経験いっぱい抱えて、その傷を癒される時間がたくさん必要でした。しかし天の父なる神様を知る、そしてその深い神様の愛を知ることによって、私の中にも癒しが訪れ、そして、子供に対する思いが変えられてきたということを本当に恵みとして経験したわけですね。そのような気前の良い神様を私たちは信じているものとして、じゃあ神様のその祝福、気前の良さがどれだけのものかということを一つ一つ学んで体験していくことが大切だと言えます。まあ、日本人は遠慮深い民族という素晴らしい一面があるわけですが、神様が与えようとしておられる恵みを遠慮するということだけは避けたいことですよね。もっともっとくださいという、そんな積極的な信仰を持つことが大事だと、ある国のクリスチャンたちはすごい激しい情熱を持って神様の恵みをこれでもかこれでもかというふうに求めていく、そんな姿を見ることもあります。神様はそのようなお方だということを知って、私たちが、その父なる神様を知る一つの手がかりとして次の御言葉を出していただくと、このように紹介されています。すべての良い贈り物、またすべての完全な賜物は上から来るのであって、光を作られた父から下るのです。父には移り変わりや移りゆく影はありません。今まで皆さんが何十年と生きてきた中で、まあ、中にはまだ数年しか生きてない子供たちもいますが、父なる神様から良い贈り物をいただいているという、その手応えというか実感とかいうものを、私はこういうものをいただいていますということを数えたことはあるでしょうか。それを数えて神様に感謝したことはあるでしょうか。この作業はとても大事な作業だと言えます。紙に書いてリストアップして聖書に挟んでおいてもいいですし、私はこういう良い贈り物を神様からいただきました。そうしないとないものを探してしまうということに私たちは罠にはまってしまうことがあります。あれもないこれもない、あの人はあんなにもらっている、比較の世界に入って、まあ、ジレンマと惨めな思いにこう引きずられないためには、神様が与えてくださった良い贈り物を 数えて記憶しておくということが大事だと言えます。そしてすべての完全な賜物は上から来るのである。ですから求めていく必要があるわけですよね。求めなさい、そうすれば与えられます。単純な真理をイエス様は教えてくださいました。皆さんもこれまでたくさん必要なものを求めてこられたと思いますが、その中で受け取った祈りが答えられて、こういうものを受け取ったということも記憶しておくと、振り返ったときに感謝があふれてくるのではないかと思います。祝福する神を見ましたが、第二に私たちがその祝福に預かる条件としては、キリストにあることが第一の条件です。この1節から14節までの間に、また新約聖書は数えきれないほどキリストにあってという言葉を使います。キリストにあって、イエス様を信じるということはキリストにあるということ、キリストにあるものとなる、その立場、身分というものを聖書は約束しているわけです。今私たちは教会の中にいます。そしてお一人お一人が今キリストの中に、うちにあります。それが私たちが神の子供であるということを表しているわけですね。私たちが直接聖なる清い神様のところに近づくことは不可能です。ありえません。罪を持った、そして、罪によって汚れた魂がそのまま神様のもとに近づくことはできません。旧約聖書の時代の人々は、特にイスラエルの人々たちは、自分が神様を見たら死んでしまうという恐れを抱いていました。それは正しい恐れだったんですね。神様は清いお方、祝福する方であることも知っていましたが、それ以上に神様は聖なるお方、まあ、近づきがたいという言葉は人間を神様から遠ざけてしまう表現になってしまうので、あまり使わない方がいいかと思いますが、神様はイスラエルを近づけようとされたんです。でもイスラエルは罪人だったので、そのままでは近づけなかった。そのために動物が殺され、動物の血がおびただしく流されたという歴史があります。しかし神様は憐れみを持って、そのイスラエルができなかった神に近づくということを、神ご自身がご自分の一人ご罪のない清いお方を十字架にかけて、その血を流されて、そのイエス・キリストを信じる者の魂を清めて、何はばかることなく、遠慮することなく、いつでもどこでも自由に神様に近づくことができる恵みの手段を備えてくださった。ですからイエス様は神に近づく道なんですね。そして神様、イエス・キリストは命の門として私たちの前にいつも立っていてくださるんです。イエス・キリストのお名前を使うことで私たちはいつでも父なる神様の恵みの座に近づくことができる。これが恵みだと言ってるわけですね。何か頑張っていいことをして、悪いことをしたらそれを償いをしてから行くということではなくて、いつでもどこでも神様を求めているならば、イエス・キリストのお名前で私たちは近づくことができる。求めるときすでに私たちは神様の御前にいるということがわかるわけです。で、神様は私たちを子供として取り扱ってくださるといっても、まとめて面倒を見るという話ではないんですね。キリストを救い主として信じた者は、キリストのうちにあるもの、そして神の家族の一員として認められている、その自覚があるクリスチャンは本当に救われている、生まれ変わっている、そして聖書を神の言葉として信じている、 そういうことができるかと思います。私は神の子供であるという信仰とその自覚が私たちの信仰をどんな困難な苦しい悲しい中に突き落とされたとしても私たちを支える信仰から来る意識、神の言葉によって支えられている感情意識ということができるでしょう。神様のご計画を少し細かく見ていきますと、第一に神の御心、先ほどお話ししました御心は神様の計画と選びですが、それは天地創造の前からキリストにあって計画された、私たちの預かり知らない気の遠くなるような天地創造の前から神様はキリストにあって私たちを選んでくださったということですね。これはもう私たちの頭脳でも感覚でもわからないことですが、聖書がそう語っていますので、それを単純に信じていくと本当なんだっていう確信が生まれてきます。第二は、その神様のご計画が時が満ちて実行された。計画されて計画通りに終わる人間の計画ってこの世界にたくさんありますが、時が満ちてそれが実行された。次の御言葉にはこのように書いてあります。時が満ち、神の国は近くなった、悔い改めて福音を信じなさいとイエス・キリストはおっしゃったわけですね。時が満ちて、巫女は女から生まれたとガラテヤ人への手紙の中にも記されていて、時が満ちたっていう言葉が非常に鍵となって神様のご計画は進展してきました。そして第三に、そのご計画は罪のないお方が十字架にかけられて清い神の御子の血が流された、そのことによって信じる者のすべての信じるすべての人が贖われる、罪のもとに売られていた罪人がイエス・キリストの血によって買い戻されて神のものとなる、これが贖いという言葉の意味ですね。もともと私たちは神によって作られ、神の形に似せて作られ、神の子供であった、神のものであったにもかかわらず罪によってそれが壊されてしまった、罪のもとに売られ悪魔のもとに支配下に置かれて自分の都合のように自分が神としてしたいことをすることが幸せかのように錯覚して生きていたわけです。そしてその行き先は永遠の滅びでした。ところが神様はキリストの血によってあがなってくださった。そして神の子供となるためには私たちも聖なる神と同じく清いもの、傷のないものとなる必要がありますから、イエス・キリストの血によってあがなわれるということは清いもの、傷のないものとなるということになっていくわけです。旧約時代もイスラエルの人たちは神様に捧げる動物は傷のないもの、真剣に選びました。牛でも羊でもヤギでもシミも傷もないものというのが条件だったんですね。しかし神様はご自分の一人を神の子羊として十字架でほふってくださった。そのことを、私たちはいくら感謝してもいくら賛美しても尽きない恵みとして覚えることができるわけです。まあ、賛美することを義務のようにこう考える人がもしいるとしたならば、それはイエス・キリストの血の意味、その恵みの深さということにまだ目が開かれていないからかもしれません。イエス・キリストの十字架の血、それが私たちを神のものとしてくださっている、そして清いものとしてくださっている。このエペソの一章の一節にも、キリストイエスにある忠実なエペソの生徒たちへと、コリント人への手紙もそう書かれていますが、清い人たちという意味ですね。学校の生徒という意味ではなくて、神の前に 近づくことができる清い者たち、それがイエス・キリストの血の力です。そして4番目は、信じる者はキリストのうちにあるものと認められます。来世日の聖天使記念礼拝では、このエペソ人への手紙の3章14節からメッセージを語る、取り継ぐ予定ですが、ちょっと 先走ってと言いましょうか、先取りして3章15節を見てください。3章15節には、天と地にあるすべての家族の家族という呼び名のもとである御父の前に祈ります。私はこの箇所を読んですごく心に留まったんですが、天の父なる神様という方は、すべての家族の家族という呼び名のもとであるという理解がスッと入ってきたんですね。でギリシャ語原文で見ていくと、ここに家族に一つの米印となって、御父のところには二つの米印がついています。まあ、聖書の一点一角も廃れないとイエス様はおっしゃいました。この天地を滅びても私の言葉は一点一角も廃れない。もちろんヘブル語には一点一角という細かい部分があるんですが、こうして日本語の聖書にも御言葉を深く理解しやすいように、聖書学者の方々がヘブル語とかギリシャ語を学び、そして日本人にはなかなか意味がつかめないところにこうした米印を振って理解を助けてくれている、その15節の一つの米印、二つの米印を下の方で欄外中、客中とも言いますが、この15のところにある一つの米印では、ギリシャ語では家族というものをパトリアと呼ぶ、そして二つの米印の御父という言葉はパテラと呼ぶ、関連のある言葉、神様というお方はギリシャ語では家族という関係のある言葉の父というふうに呼ばれるということが分かりますね。三位一体の神様ご自身が家族だということを何度かお話ししたことがあります。父なる神、子なる神、聖霊なる神、三位一体の神は家族の形を持っておられる、そして互いに愛し合っておられ、その愛があふれて私たちを神の形に似せて作ろうと計画された。天地が作られる前から神様はそのような計画を、御心を持っておられた。それを今私たちは聖書を通して理解することが許されているわけです。教会は神の家族として機能し、そしてその家族が愛し合っていくときに、その愛が、三位一体の神の愛があふれて私たち人間が作られたように、その愛があふれていくならば、地域の人たちに流れて、壊れた家庭も家族も回復されていくという御業を経験することができるわけです。そして最後に、最後ではありません、8月初めに持たれた日高バイブルキャンプに一人の小学生の女の子が参加していました。で、今年の小学生キャンプ、まあ、中高生と一緒なんですが、賛美とともに振り付けダンス踊りがたくさん ありました。で、その中で、まあ、グロリアチャペルの子どもたちも踊ったんですが、ある教会から来ている一人の女の子が、非常にスラッとした、背の高い女の子がいて、とてもダンスが上手だったんですね。で、その女の子はある牧師夫婦に養子、この里子として迎えられ、それから養子縁組をして実の子どもとして育てられています。で、少し調べたところ、里親制度というのは一時的な保護、そして支援を必要とする子どもたちのために提供される、 そして一定期間の養育を目指す、まあ、制度だとありました。一方、養子縁組は生まれた親子関係を断ち切り、新しい家族としての絆を築くための法的手続きを必要とする。前の親と関係が断ち切られるんですね。そして新しい親との縁組がされていく。そして法律的にも戸籍上において、育ての親、養親の実子と実の子と同じ記載が戸籍簿に記されて、そして育ての親、養親が親権を持つことになるという制度だということを、まあ、知りました。まあ、大体皆さんお分かりだと思いますが、同じように私たちはキリストを信じ、キリストのうちにあるものと認められたことによって、神様の家族に養子縁組されたわけです。かつての悪魔の子供、イエス・キリストを信じていない時の私たちの身分は、立場は悪魔の子供です。悪魔が父親だと呼ばれています。イエス・キリストによってそのように表現されていました。そんなことを私たちは知らなかったと、それでいいんですが、でも神の子供とされたということで、かつての私はそういうものだったということに理解が至るならば、今の立場と身分がどれだけ驚くべき神様の恵みなのかということが分かるでしょう。で、それを感謝の言葉に変え、賛美として生贄として捧げていくことは、私たちの魂がいよいよ神様の御前で成長していくことになるわけです。神の子意識というものは大切な意識です。神の子の身分と法的な立場が与えられました。で、それはどういうことかというと、神の子供は神の持っておられる、父なる神様が持っておられるものをすべて受け継ぐという立場なんです。法的な立場なんですね。そしてイエス・キリストは神の子として、父なる神様の持っておられるものをすべて受け継いでおられる、持っておられる。そしてイエス・キリストのうちにある私たちも神の子供としての身分が与えられているので、神のものは私のもの、まあ、そういう表現はあまり使いたくありませんが、神のものは私のものとされる、法的な立場としてそれがあるわけです。ですから、キリストにあって天上にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。祝福してくださいましたという過去形になっていますが、今私たちはそのプロセスの中にいるものであります。で、本当に霊的祝福をすべて与えられているのか、立場上身分としてそうです。でも実際にそれを受け取るのは、イエス・キリストが再びこの世界に来られたときに、千年王国、そして新天新地という、新地という世界が現れたときに、私たちそれを現実に 100% 体験するわけです。じゃあずっと遠い先のことなのか、いやそれはちょっと心配だなという人もいるかもしれませんが、神様はそのことをご存知で、私たちにその保証として、私たちが神様のものを、イエス・キリストのものを全部相続する、受け継ぐということの保証のために、14節15節を見ると、13節14節ですね、約束の聖霊によって証印をされました。この証印という言葉は、あるいは14節には保証という言葉がありますけれども、手付金というふうに理解されます。何か大きなものを買い物するときに、まあ、いっぺんに全額払えないので、前払い金、手付金というものを払って、そして残りのお金を払ったときに、それは 払う前にすでにそのものは自分のものになっているわけですが、支払い義務は生じていますけれども、神様は私たちにその保証として聖霊を与えてくださっているんですね。そしてこの聖霊なる神様が途中で私たちが脱落しないように、神様の約束を忘れないように、聖書の御言葉を通して私たちの魂を照らし、忘れっぽい私たちに気づきを与えて、私は神の子供であり、そして神様から素晴らしい御国を受け継ぐものとされている、キリストとの共同相続人とされている、共同相続人なんです。ですから必ず受け継ぐことができる、相続することができる、天の御国に入ることができる。もしかしたら私は振り落とされてしまうかもしれないと恐れる必要はないわけです。イエス・キリストを信じている者は神の子供であり、そして約束のうちにあって、必ずそのことが実現する幸いな人生に今私たちは預かっているわけです。そしてそのことは、この自然界も天使もすべての被造物が願っていることなのだと、次の御言葉を出していただくと少し長いですが、このことをぜひ私たちはともすると自分の救いということ、自分が天国に入ることに集中しすぎて、この自然界被造物ということを、今地球温暖化とか、二酸化炭素の影響で地球この温暖化が生じて、日本も毎年、線状降水帯とか大雨とかいろんな被害がこのニュースでひっきりなしに流れるようになりましたが、自然界が人間の罪によって傷んでいる、この被造物が私たちが神の子として立ち上がることを待っているんだとパウロは語っているわけです。被造物も切実な思いで神の子供たちの現れを待ち望んでいるのです。それは被造物が虚無に服したのが自分の意思ではなく、服従させた方によるのであって望みがあるからです。被造物自体も滅びの束縛から解放され、神の子供たちの栄光の自由の中に入れられます。私たちは被造物全体が今に至るまで共にうめき、共に生みの苦しみをしていることを知っています。キリストにあって私たちは、ここは御言葉から外れるわけですが、このように語っているんですね。私たちが神の子であり、その自覚を持って生きていく、その時に私たちが何をすべきかということが示されていく。もちろん環境保護運動をしている方々もいます。で、肉を食べないで菜食に徹しているヴィーガンと呼ばれる菜食主義者の方々も今ものすごい勢いで増えて、政治的な力を蓄えていますけれども、逆にそれが神様を否定する勢力になりつつもあるわけです。そういった地上のいろんな争いや混乱を私たちは巻き込まれないようにしながら、聖書が語る被造物の回復というところに視点を置いて取り組んでいく必要があるわけですね。そして第3に、私たちは神様の栄光を褒めたたえる生徒たちであるということです。この14節までの段落には、褒めたたえられる、褒めたたえる、何を、恵みの栄光、神の栄光を褒めたたえるためだという目的が書かれているんです。神様のご計画がそのように実行されて、私たちが今イエス・キリストにあって神の子供とされている、その目的は、被造物の回復も多く、いくつかの目的の一つになると言えると思いますが、最も大事な目的は私たちが神様の栄光を褒めたたえることだ、恵みの栄光が褒めたたえられるためだと書いてあります。神の栄光、恵みの栄光、私たちはそのようにして 神の栄光を褒めたたえる、これが人生の目的だとウェストミンスター信仰告白という中には記されています。人生の目的は何か、神の栄光を表し、神を永遠に全く喜ぶことである。神を褒めたたえるときに私たちの魂は喜ぶわけですね。本来の人間の姿にそれが回復されているからです。いや今日は賛美したくない、感謝したくないというのはまだ回復途上にあるのかもしれません。しかし回復された人は心から神様を褒めたたえ、そのお名前を褒めたたえ、御業を褒めたたえていくわけです。1日24時間賛美というフレーズもありますが、まあ、言葉に出さなくても魂が賛美している場合もあるでしょう。寝ている時も夢の中で賛美している場合もあるでしょう。それは私たちの魂が回復されている印であると言います。ぜひこのような、恵みに預かっていきたいと思います。そして最後に、上にあるものを求めなさいと聖書は進めていますが、最後の御言葉を出していただくとこのように記されています。こういうわけで、もしあなた方がキリストと共によみがえらされたのなら、上にあるものを求めなさい。そこにはキリストが神の右に座を占めておられます。あなた方は地上のものを思わず、天にあるものを思いなさい。全然思わないようにということではなくて、第一に求めるもの、神の国とその義、そして天にあるもの、神の右の座におられるキリストを求めるようにと進めているわけです。これからもキリストを求め続けていきましょう。お祈りいたします。天のお父様、聖書として単純な真理に私たちの心を向けさせてくださり、目を開かせてくださることを感謝いたします。難しい理論をこねくり回すような、そういった時もありますけれども、あなたが語っておられる真理は単純であり、子供のようにならなければ神の国に入ることができないと言われたように、単純な信仰を持って聖書に書いてあることを単純に信じて求めて、上にあるものを求めて、キリストを求めて、これからも歩み続けていくことができますように導いてください。主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。